皆さんおはようございます。7月10日の手術礼拝の説教をこれから、始めさせていただきます。大変な、ニュースが流れました。本当に暴力を使うというのは本当にですね、どれだけ人を不幸にするかという思いがいたします。何もあのような人、あのような武器を使った暴力ばかしではありません。言葉というものが、あるいは行動というものがどれだけ人を傷つけるかということをですね、私は最近本当に思い知らされております。自分だけが良ければいい、この主義主張を通ればいいんだと。ところがその陰で本当に嘆き悲しんでいる多くの人たちがいる。言論によってですね、傷つけられた、あるいは行動によって傷つけられた、そんなことをですね、よく聞かされますと、本当にですね、目に見えない暴力というものがですね、本当に、現実にあるということを私は、先週末ですね、思い知らされております。本当に目に見える暴力も大変な衝撃を受けるわけであります。やってはいけない、本当にしてはいけないことをやってしまう、恐ろしい現実があるということを、また悲しみがあるということ、本当になぜですかと問いたくなるようなおぞましい先週の姿だったと私は思います。しかしやはり私たちキリスト者はもっともっと神様の愛、福音を述べ伝えていかなきゃいけないなと、この現実が身近にあるんだということをつくづくと思い知らされた、先週であったと思います。さて、思いも新たにしてですね、今朝も、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました、聖書は使徒言行録の、13章の13節からであります。使徒パウロの一行はですね、地中海に浮かぶこのキプロス島での宣教を終わりましてですね、そして、小アジア、現在のトルコのですね、ベルゲンに渡りました。そこからですね、ピシデアというところですねのからアンティオキアに進んでいくわけです。皆さん、今日のですね、箇所のところは、後ろの、パウロの宣教旅行のですね、ところを見て、いただけるとですね、よくお分かりになるんじゃないのかなと思います。宣教旅行の1というところです。裏表紙のですね、宣教の地図がありまして、でここにパウロの宣教旅行の1とあります。でキプロス島の、パホスからですね、ベルグに行きまして、それからこのピシディア地方ですねから、トルコ半島をですね、上に登っていくわけです。でアンティオキアというところがあります。まあこのアンティオキアはですね、シリアのですね、あのアンティオキア出発した、であのアンティオキアとはまた違うアンティオキアですね、そこまでのところがですね、今日のところに記されているわけです。で このアンティオキアに行きましてですね、この安息日でしたけども、カイドウに入りまして、着席をします。このユダヤ教の街道ではですね、安息日ごとにですね、人々が礼拝に集まりまして、律法と預言の書ですね、旧約聖書ですが呼ばれました後ですね、一人の人が立って、短く説教をするわけです。現在のこの私たちの教会の礼拝の形式ですけども、このユダヤ教の伝統を継承している部分もあるわけであります。さて、15節ですですね、こう書いてあります。律法と預言者の書が朗読された後、街道長たちが人をよこして、兄弟たち、何か改宗のために励ましのお言葉があれば話してくださいと言わせたと、このように、記されておりますね。この改宗の励ましのお言葉があれば話してください、本当に願ってもないチャンスですですね。でパウロはですね、早速立ち上がりまして、16節です。イスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ人々方々、よく聞いてくださいと言って語り始めました。イスラエルの人たちとはユダヤ人、神を恐れかしこむ人々とはですね、この改宗した、異邦人であると思います。この街道に集まりましたユダヤ人と異邦人に向けてパウロは語り始めました。そのパウロの説教がですね、今日の16節から41節に、かけましてですね、記録されているわけであります。今日はその説教のですね、前半の部分、一部しかお話ができませんがですね、で、御言葉に聞いていきたいと思います。彼がまずですね、述べますのはですね、イスラエルの、歴史であります。17節をちょっと見てください。この度イスラエルの神は私たちの先祖を選び出し、民がエジプト地の地に住んでいる間にこれを強大なものとし、高く上げた身腕を持ってそこから選び出してくださいましたと始まっています。神様はイスラエルの先祖たちを選び出しまして、エジプトで大きな民族に育て上げられまして、奴隷の境遇にですね、恥ずかしめられていた彼らをですね、このエジプトから解放しました。皆さんよくご存知の出エジプトの出来事です。そして18節ですが、このエジプトを出た民が40年間荒野をさまよいましたが、神様は彼らをですね、養って導かれました。マナを降らせましたですね、うずらを降らせました、矢を叩けば水が出ました。そして19節です。で民は約束通りカナンの地に導かれたわけです。そしてですね、この獅子と言われるですね、ギデオンとかですね、そういう獅子の指導のもとに守られたわけです。で、21節からですね、 22節に、なりますが、イスラエルはですね、この王政に移行していきます。サウル王という王様が出ました。そしてダビデですね、このイスラエルの民の元いとなって、このダビデが王様に任命されていきます。でイスラエルは栄えていくわけです。でその23節ですね、神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのですと言ってます。この前半の部分のですね、この第一の特徴なんですが、この神はという言葉から書き出しがされているのに、こう非常にこう特徴があると思うんですね。神は私たちの先祖を選び出し、神はエジプトから導き出し、神はカナンの地を相続させてくださり、神は裁く者たちを任命なさった。神はサウルをお与えになり、神はダビデを王の位につけた。神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださった。本当に神は神は神は、この神はと、歴史の主体はですね、神であって、神が世界を支配して歴史を導いておられるということをですね、パウロはここで証言しているわけです。この認識はですね、非常に大事だと思います。神を信じない人々はですね、よく言いますね、歴史の主体は人間であって人間の歴史なんだと、人間が歴史を作っているんだと、神などいないと、いるのは人間だけであって強いものの歴史だけが残っていくんだと。私たちがこのですね、二つの歴史観といいますか、神様は神様が作ったんだ、神がこの世界を支配したんだ、歴史を導いておられるんだという認識とですね、人間が作ったんだ、人間のが主体なんだと、歴史は、この歴史観のどれかを選ぶかで私たちの歩む道はですね、異なってくるんじゃないんでしょうか。もし人がですね、この歴史の主体は人間だと考えればですね、彼の人生は本当に他の人々との戦いになっていくわけです。この世界の中でですね、教職、弱肉強食のですね、このような世界の中で、その力が勝った人だけが表舞台を歩けて、負けた人はその土俵から舞台から去らなきゃならない、このような社会ではですね、心の安らぎはないわけであります。暴力によってですね、勝ち取ったって何の意味があるんでしょうか。権力に傘を着てですね、そして地位をさらに増していく、権力を強めていく、そんなことでね、何が意義があるんでしょうか。本当に心の平安は得られないと思うんです。やがてこの権力を持った人もいつかは衰えていくんですよ。いつかは負けていきます。ですからそういう不安もあるわけです。他方ですね、この歴史の主体が神様だとすれば、私たちの人生はですね、この別の歩みになっていくんじゃないんでしょうか。パウロはこのイスラエルのこの2000年の 歴史を見てですね、神様が選んだと、そして神様が導いた、神様が育てて、そして神様が与えてくださったんだと結論付けてます。そうですね、もし私たちが歴史は神様によって導かれているということを信ずるならばですね、私たちの人生もまた神様が選んで導いて育んでくださって与えてくださった、そういう人生であることになると思います。私たちが出会う人、出来事、すべてはですね、偶然じゃなくて本当に必然的にこの神様が導いてくださったということになります。私たちが今抱えてますその問題とか課題があります。それは神様によって与えられていることになるんです。そして神様が恵みの神様であるとすればですね、課題や問題は私たちを呪うためじゃなくって、祝福に導くために与えられているということに考えられていけるんですよ。このことを信ずるときですね、人生の意味は根本から変わってきます。本当にいろんな側の人生でいろんな出来事が起きてきます。なんでこんなことが起きるんだと思いますよ。どのような人生であってもそれを肯定できるようになっていくんですよ。たとえ病気になったって、病院のベッドで寝ていても、ああしばらく休みなさいということなんだなというふうにですね、解釈することができるんです。これも神様から与えられた恵みだと思えばいい。そうなると心も安らかになるんですよ。パウロの説教はですね、私たちがどのようなこう歴史認識をですね、選ぶんですかと問いかけてきてるんです。この信仰というのはですね、わからないことをですね無理に信ずることじゃないと思う。自分はどのような人生を生きていくのかということを選び取ることだと思うんですよ。その中に神様がおられるんです。こっちの道を行きなさい、あっちの道を行きなさい、思えば本当にこれが神様の身振りだったんだと思える時が来るんですよ。パウロの説教がですね、教えるこの第2はですね、聖書は歴史の中で書かれて検証されてきた書物であるという事実だと思います。聖書に書かれたその真理はですね、歴史の中で実証されてきたということだと思います。最初の選びがなされたアブラハムはですね、紀元前の、2000年頃の人だったと思います。でモーセの出エジプト記ですね、が出エジプトはなされましたのが紀元前の1500年頃と言われています。そしてダビデ王が出たのが紀元前の1000年頃ですね。そしてパウルが話している時点は紀元後40年頃です。パウルはですね、この紀元前の、2000年間のイスラエルの歴史の中でですね、どうしても生まれてくる、必然的に生まれて出てきた、そのキリストが来られたんだと証言しているんです。そのパウロの証言からさらに2000年の時が経過しているんです。今そのことが教えるのは、聖書は2000年の歴史の中で書かれて、その後2000年間の歴史の中で神様の導きが実証されてきた、そういう書物であるということなんですよ。 このような書物はね、本当にどこにあるのかなと思いますよね。これが私たちの人生にどのような関係を持っているんでしょうか。それは私たちが悩む罪ですね。私たちが負わなければならない重荷、私たちに求められているこの忍耐です。そうしたものは過去の人たちも味わい苦闘したものだということが伝わってきていると思うんです。あの呼ぶ記に記された呼ぶの苦闘、重い皮膚病にかかったりね、え大変な苦闘をしてますが、私たちが初めてではないんですよ。コヘレトがこう言ってます。かってあったことはこれからもあり、かって起こったことはこれからも起こるんだ。太陽のもと新しいものは何一つないと言ってます。聖書にはですね、2000年間の間人々の苦しみや悲しみが記録されています。そしてその苦しみや悲しみがどのようにして解決されたのかも書かれているわけです。この私の問題は私だけの問題であって、他の誰も取って代わることはできないと、イエスでさえ私の身代わりにはなれないとよく言う人がいますよ。しかし私たちの抱えている問題はね、ほとんど過去の人たちも直面してですね、そして解決してきた問題が多いんですよ。ヘブライ人への手紙の12章1節から3節、新約の416ページですけども、私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつくに罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんかと、このヘブライ人の手紙の筆者は語っています。聖書は私たちが生きる上で必要な道を示すことができる書であるということをパウロの説教をですね、主張してるんじゃないんでしょうか。本当に私たちがですね、歩む上で非常に参考になります。コリントの信徒への手紙、古い上着を脱ぎ捨てて、いつまでもですね、こだわってたら何も生まれてこない。だから古い上着を脱ぎ捨てて、新しい上着を着て、歩みなさいと、なんともね、慰めに満ちた言葉じゃないでしょうか。26節から説教はですね、もう少し後半の部分に入っていきますが、この辺りのですね、特徴はですね、人ですですね。27節から29節、エルサレムに住む人々はイエスを罪に定めてイエスを死刑にするように、この人が主語になってきます。たちまちそれはですね、呪いと悪意に変わっていきます。救い主が世に送られてたにもかかわらず、人々はこれを拒否しまして十字架につけて殺したとパウロは迫ります。それにもかかわらず神は人々の悪意を超えた行動ですね、をされました。それが復活です。13章の30節、しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったんですとあります。神様の意思は人の思いを超えてなされるんだ。神様の愛は人の悪を超えて進むとパウルは証言していきます。使徒言行録13章38節から、39節、このように、記されています。 だから兄弟たち知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされなかったのに、信ずる者は皆この方によって義とされるのです、とあります。説教のですね、本当に、結論の部分になってきますが、だから兄弟たち知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされた、またあなた方がモーセの律法では義とされなかったのに、信ずる者は皆この方によって義とされる、信ずることによって義、すなわち良しとされるということなんですよ。神様はイエスを死者の中からよみがえらせてくださいました。この時まで死は全ての人に対して本当に最後の恐ろしい敵であって、そしてまた最後の勝利者でした。知恵ある者も力ある者も徳ある者たちも皆死にました。しかし神様はこの方を死者の中からよみがえらせたと、これが福音なんですよ。復活の希望です。救いを必要とする人は皆絶望的な苦しみの中にいます。福音はこの十字架のですね、死という絶望の真っ只中の中から生まれたんです。主イエスキリストの復活、本当に人の知識を超えたですね、神様の力がですね、ここに救いがあるんですよ。これまで死は暴君のように嫌をなしに襲ってくる、絶望だけを残していきました。死は終わりだと思っていましたが、神様は死の向こう側を見せてくださいました。そうですね、やがてこの世の終わりの時、皆復活をするんだという希望の中に私たちは生かされているんですね。そのことをね、覚えたいです。このイエス・キリストの復活は約束の成就なんです。それは旧約聖書に予言されていましたですね。この予言が成就したとパウロは言っているんです。エレミアの34章、本当に思い出しますですね。神様の言葉の確かさがここにあるんです。神様は約束されたことを必ず実現してくださる。私たちの日常ではですね、約束に欺かれてですね、怒りや悲しみを募らせる、人間不信に陥ることによくあります。なんだと、こんなつもりじゃなかったと、本当不信に陥ることよくあります。しかしですね、神様の言葉は確かなんです。イザヤは言います。イザヤ書55章の11節。私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させると言ってます。神様がイエスを死人の中からよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされた。朽ちるという言葉はですね、肉体が腐敗して土に帰ることです。死者の肉体が朽ちていく姿はですね、本当に悲惨で耐え難いものです。しかし神様はキリストを死者の中からよみがえらせてくださった。私たちはですね、イエスにあって朽ちることのない永遠の命に招き入れられているんです。そして38節です。罪の許しが述べられているのはこの方によるのです。パウロは私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信ずれば、 私たちも義と認められるんです。イエスは私たちの罪のために死に渡されて、私たちが義とされるために復活させられたんだと、ローマの信徒の手紙の4章24節から25節にパウロはこのように言っています。私たちはこの罪のためにイエスは死に渡された、それは私たちが義とされるためなんだということなんですね。イエスの十字架の死はですね、贖いでですね、私たちの罪の身代わりとしてイエスは死なれました。そのことによって私たちの罪は許されました。それを保証しているのが主イエスの復活です。イエスが死からよみがえられたようにですね、私たちも死んでも生きる永遠の命にいられてんです。それは私たちの罪が十字架で贖われて新しく生まれることが可能になったからなんですよ。このようにしてですね、パウロの説教がなされましたが、まさにですね、この救いの約束が言葉がここに述べられています。それでは皆さん13章の、42節から、43節を、開けていただきたいと思います。パウロとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ。集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を崇める改宗者とがついてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めたと記されてますですね。パウロが説教を終えて、次の安息日にもまたお話してくださいと頼みました。神様の言葉が人々に伝わった、教会が生まれてきたわけです。そして教会はこのパウロの説教をですね、代々この繰り返し説教を語り続けてきたわけです。次の安息日にもまた話してください、すなわち語らせてください、そんな思いをいつも思い続けていきたいと思います。あの時は教会で起こった出来事がですね、私たちのこの川口教会でも起こりますようにと願わないではいられません。救いの言葉を信じてこの週も歩み始めたいと願うものであります。皆さんの上に主の平安がありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日もこのようにして礼拝を守ることができまして感謝いたします。パウロの伝道旅行の中から御言葉に聞きました。パウロはアンティオキアにおいて救いの言葉を述べました。いつも絶えることなく私たちはこの御言葉に聞くことができます。この御言葉によって私たちはいつも新しくされて歩んでおりますどうか私たちもまた常に御言葉に聞いて歩み続けてもできますように私たちを導いてください。この時を感謝し、この祈り主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。